ヨハネ 5-1-9。 その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せっていた。そこに38年もの間、病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか？病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて、床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って、床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。イエス様はガリラヤで宣教を始めました。それは病気の人を癒し、悪霊を追放し、死んだ人さえも生き返らせる、そういう力ある技を伴ったものでした。イエス様はユダヤの祭りの旅ごとに神殿に登りましたので、エルサレムでも人々を癒し、また教えておられました。今日はイエス様がそのエルサレムで行われた癒しと、そしてそこから起こった論争について学びたいと思います。この日、イエス様は神殿を出まして、ベテスダの池に向かいました。神殿を取り囲むエルサレムの城壁の近くには、ここかしこに人工の池がありました。エルサレムで使う水を貯めておくため、また神殿には大勢の巡礼者がやってまいりますが、その巡礼者が乾いた喉を潤し、また手足を清めるため、そういうために使われたのです。で、ベテスダの池は神殿の北側に羊の門というのがあるんですが、そこからおよそ200メートルほど行ったところにあったということが今わかっております。で、ベテスダの池の周囲は回廊で取り囲まれていました。それが超自然の現象であったのか、自然的な現象であったのかわかりませんけれども、とにかく池の水がかき回されるときに、真っ先に水に入ったものはその病気が治るんだ。そういう話が広まりまして、この回廊には多くの病人、また体の不自由な人たちが集まるようになりました。で、イエス様はその中の一人の人に目を留めました。この人は38年間もずっと病気で、たとえ池の水がかき回されたとしても、その水の中に入っていく力、もう残っていなかったのです。イエス様はそれを知った上で、この人に、よくなりたいかと声をかけました。皆さん、このイエス様の呼びかけを聞いてどう思いました？よくなりたいのか、病気の人によくなりたいのか、当たり前でしょう。よくなりたいに決まっているではありませんか。そう考えると思います。普通はそうです。しかし、人間は逆境にさらされますと、最初のうちは、ああ、このままではよくないんだ。懸命に努力します。しかし、そうした状態が長く続きますと、努力しても何も変わらないじゃないか、という諦めの気持ちが起こってくるんです。そして、現状に飲まれてしまうということがよくあります。人間の心理というものは本当に複雑ですね。自分でも気がつかない間に、その逆境や苦しみ、それが 逆に居心地の良い場所になってしまう。そういうことがあるんです。本当は解決の道、あるいは向上の機会というものがあるんですけれども、私はこの問題を抱えているから、この困難の中にいるから、もう何もできないんだ。そういうふうに問題や困難の中に座り込んでしまうということがあります。で、今までイエス様に病気を癒してもらった人たちですが、誰もが良くなりたいという願いを持っていました。で、神様は人間をロボットのようには作りませんでした。人間に意志を与えてくださって、私たちが自分の意志で神様に救い、助けを願う。そうすると神様がそれに応えて助けの手を差し伸ばしてくださる。そういうふうに神様は定めてくださったのです。もし私たちが願うことも求めることもしない、あるいは神様の側から提供してくださっているその助け、あるいは恵み、それを受け入れることもない。そうするなら、それは私たちのものには自動的にはならないのです。神様、無理やり私たちにそういう恵みを押し付けるお方ではないわけです。それでイエス様は、この諦めの中に沈み込んでいた人の意志を呼び覚まそうとして、良くなりたいのかと声をかけられたのだと思います。良くなりたいか。今まで誰一人この病気の人に語りかけた人はいませんでした。もし誰かが何かを語りかけたとしても、そうですね、皆さんだったらどう病気の人に語りますか。大変ですねって言うかもしれません。お大事にと言うかもしれません。でも良くなりたいかって私たち言えませんよね。言ったことないですね。良くなりたいかというからには、この人を癒すことができ、回復させることができなくてはならないからです。イエス様の良くなりたいかという言葉には、良くしてあげようという意味があったのです。それを聞いたこの病気の人は、良くなりたいという意志を働かせました。そして口には出さなかったかもしれませんが、良くしてくださいという願いが心の中に起こったのです。そしてイエス様がそれに応えて癒しをしてくださったわけですね。で、イエス様は今も同じように私たちに語りかけてくださいます。私たちの日々の祈りの時、あるいは週ごとのこのような礼拝の中で、聖霊が直接語りかけてくださることもあれば、他の人の言葉を通して語ってくださることもあります。ある時は優しく、ある時は厳しく、何度も繰り返し語りかけてくださるのです。私たちはそうした語りかけを聞くときに、多くの場合聖書の中から語られるのですけれども、その聖書、なるほどなるほどと言って、頭で知性で理解するだけでも、あるいは他の人が証しをすると私たち感動しますね。感情でそれを感動するというだけでもなく、このイエス様の語りかけに、皆さん、神様が私たちに与えてくださった自分の意志を働かせてお応えしていく。イエス様がくださる救い、助け、力を意志を働かせて、意志を持って受け取る。そんなものでありたいと思います。さて、イエス様がこの人を癒したことから論争が起こります。イエス様はこの人を癒したのが安息日だったからです。イエス様はこの人に、起きて床を取り上げて歩きなさい。そう命じました。そうすると彼は床を取り上げて歩き出したのです。するとユダヤの指導者たちがすぐ飛んできまして、今日は安息日だ。 床を取り上げてはいけない。そう言ってこの人を咎めました。起きて床を取り上げて歩く。それは安息日に禁じられている労働である。というのが彼らの解釈でした。彼らはこの人を咎めただけでなく、イエス様を見つけ出しまして、イエス様を非難し始めました。ユダヤの指導者たちは、安息日の戒めを正しく理解していませんでした。安息日は、神様が人を労働の重荷から解放するために与えてくださった恵みの日ですね。ですから、働いてはいけないという禁止の項目に重点があるのではありません。自分も、また周りの人も休ませてあげる。そこに重点があります。イエス様に癒してもらった人は、38年間、立つことも歩くこともできなかった。寝床に縛られていたままだったのです。彼にとって病気はどんな労働よりも辛いものでした。一日といえども彼は安息を体験しなかったのです。ですから安息日に彼をその束縛から解放して一体何が悪いんでしょう。いいえ、安息日こそ心身の重荷から解放され癒される日でなければならないのです。ルカの13章の10節から17節というところを見ますと、18年の間腰が曲がって伸ばすことができなかった女性、その彼女をイエス様が癒されたということが書かれています。それは安息日に街道で行われました。そうしますと、そこの街道塚さが人々に、働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。そう言い出しました。イエス様はそれに反論してこう言われたのです。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。ルカの13の15と16です。イエス様は、安息日こそ解放の日、憐れみの業がなされる日だと教えておられます。イエス様が38年間床に伏したままの人、この彼を癒したのはベテスダの池でした。このベテスダという名前には、憐れみの家という意味があります。この憐れみの家で憐れみの技を行う。そのことによってイエス様は安息日が実に神の憐れみの日であるということを人々に教えようとされました。私たちもイエス様の復活の日、日曜日を守っています。でもこの日を教会に行かなければならない日、もしそう考えているとしたら、それは大きな思い違いです。日曜日は教会に行かなければならないという戒律ですとか重荷を背負い込む日ではありません。この日は仕事や家事から解放されて教会に行かなければならない日じゃなくて、教会に行くことができる日なんです。教会は私たちのベテスダ、憐れみの家です。私たちはここで一週間の心身の疲れを癒されます。詩編の100の2に、喜びをもって主に仕えよ、喜び歌いつつ見舞いに来たれ。また122の1に、人々が私に、さあ主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだ。この喜びをもって教会に集う私たちでありたいと思います。さあ、この安息日の論争、 実はこれはイエス様の殺害計画にまで発展します。5章の17節以降ご覧ください。イエス様が、私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのです、そうおっしゃったとき、ユダヤの指導者たちはイエス様を殺そうとした、そう書いてあります。なぜでしょう。それはイエスが安息日を破っておられただけではなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたから。しかし実際はイエス様は神と等しいお方じゃないですか。イエス様は先ほどお話ししましたように安息日を破ったのではなくって、安息日にこそなされるべき素晴らしい御業を成してくださった、神様の御子イエス様が病気を立ちどころに癒した、その御業が、イエス様がまことに神と等しいお方、神の御子であるということを証明している。彼らはその目の前でそれを見ながらそれを認めなかったのです。ユダヤの指導者たちは自分たちは神を信じている、そう言ってはいましたけれども、その神の御子を信じなかったのです。神様を信じていますか？そういう質問に、おそらく世界中の 90% 以上の人たちが、はい、信じていますよ、と、そう答えるでしょうね。人は誰も、目に見える世界のこの背後に、目に見えない人間以上の存在があることをもう直感的に知っています。それは生まれつき人間に備わった能力と言っても良いと思うのです。人間の脳は生まれた時にはほとんど白紙の状態なのだそうですね。で、その後の成長の過程で様々な情報を蓄えていきまして、具体的なものから始まって、だんだんと抽象的なものを理解できるようになる。そう言われています。ところが、大人が神様を教えないのに、また神様という概念が極めて抽象的なものであるのに、小さな子供でも神様を理解できます。いや、小さな子供の方がイエス様もおっしゃったように体験的に神様を知っています。とても不思議なことです。これは人が神様に作られ、神様がその意識の中に作り主を思う思いを組み込んでおられるからだろうと思うのです。そのように人は神様を知ることができる、その能力を備えられながら、その知識は罪のために混乱し歪められました。人類は唯一の誠の神様に変えて自分勝手にさまざまな神々を作り出してきたのです。異邦人は偶像を作りました。つまり神様を刻んだ像の中に閉じ込めたのです。ユダヤの人々は唯一の神様への信仰をずっと保っていたのですけれども、神様のお心を正しく知ることができませんでした。生ける神様を戒律の中に閉じ込めるようになったのです。そこで神様はご自分の御子を世に遣わし、御子を通してご自分を明らかに示されました。神様はイエス様がこの地上を人々と共に歩んだように、生きて私たちと共に働いておられるお方なんだということを示してくださったのです。この御子によって私たちの罪が許され、神の子供とされ救われ、さらに神様を正しく知ることができるようにしてくださいました。人は信仰によって救われますが、その信仰というのは決して漠然としたもの、曖昧なものであってはならないのです。自分が信じているお方が誰なのかを知らないで どうして、私は救われていると確信できるでしょうか。その救いの中を歩くことができるでしょうか。イエス様は信仰を定義されました。ヨハネの17:3。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。永遠の命。つまり救いはイエス様を神の御子と信じることの中にあるんです。ヨハネ 3:16 は、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そう言いまして、一人子イエス・キリストの中に救いがある。あれを信じる、彼を信じる、あるいはぼんやりと神様を信じてますよというのでなく、この御子を信じる者が永遠の命を得ると言っているわけです。同じことはヨハネの 20:31 にもありまして、こう書かれています。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネ1:5、世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。神の御子を信じる信仰、ここに救いがあり、また救われた者の人生の勝利があるのです。イエス様の癒しは論争になりまして、その論争はさらにユダヤ人との衝突になりました。こうした論争、衝突をイエス様は避けようと思えば避けることがおできになったでしょう。でもイエス様はそれをなさいませんでした。もしそのを避けたら、イエス様が神の御子であるということが明らかにならなかったからです。そうするなら誰もイエス様を神の子と信じて救われることができなかったのです。この癒しについては、このユダヤの指導者たちがガリラヤの人たちのように驚いたとは書いてませんね。それを行ったイエス様、このお方は、一体どのようなお方なのだろう。ガリラヤの宣教の時にはそういう声が上がりました。ユダヤの指導者はそれすらも考えなかった。イエス様を神と等しい、神の子だと自ら名乗るような、神を冒涜するものだという決めつけがあったわけです。皆さん、私たちも同じ間違いをしないようにしましょう。イエス様が癒しと教えを通して聖書で明らかに示してくださっていること、素直な心で受け入れようではありませんか。イエス様は私たちにご自分が神の御子であることを明らかにしてくださいました。その神の御子であるお方が私たちに良くなりたいかと尋ねてくださっています。よくしてあげようとオファーしてくださっているのです。このイエス様の救い、助け、力に私たちも意志を持って、そうしてください主よとお答えしましょう。そこに私たちの救いと勝利があるのです。お祈りをお捧げしましょう。父なる神様、イエス様はご自分を危険にさらしてまでも癒しを行い、ご自分が神の御子であることを明らかにされました。それは私たちがイエス様を神の御子と信じて救われるためでした。イエス様が命がけで語りなされた一つ一つのことを目を開いて正しく見ることができますように、耳を開いていただいて正しく聞くことができますように、私たちに与えられた意志を働かせて受け入れることができますように助けてください。主イエスキリストのお名前で 祈ります。アーメン。